この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治科大学附属病院感染症科の森沢です。よろしくお願いします。
今週も新型コロナウイルス感染症についてのお話です。治療薬のアビガンやレムデシベルといったこの治療薬も話題になっておりますが、先生、この治療薬の治験は今どのくらい進んでいるのでしょうか。
はい、率直に申し上げて芳しくありません。あまりこの薬がというようなものはないというのが率直なところであります。で、ぜひご理解いただきたい点はですね、薬があればなんとかなるというふうに思われがちなんですけれども、このウイルスは確かに重症化をしますと非常に困った症状を残すんですが、後遺症のことを除けばですね、比較的熱も自然に下がって、呼吸器の息苦しさ、呼吸不全なんかも、肺炎なんかもですね、自然に軽快するっていうような、そういった病気でもあったりするもんですから、無理に効かない薬を使うという必要はないはずなんです。で、また自然に治るっていうようなところもあったりするもんですから、薬の開発は非常に難しくて、ほっといても治った人なのか、薬のために治った人なのかというのをですね、ちゃんと見極めなければいけないっていうことがありますから、そうなってきますとかなり大規模な研究が必要になりまして、この薬を投与した人、この薬を投与しなかった人っていうのをですね、かなりたくさん集めてですね、で比較をすることによってこの薬は効いた効かないっていう話をしなきゃいけないっていうことがあるものですから、なかなか難しいところかなというふうに思います。ですから今得られているデータではですね、レムデシビルは少しウイルスの排泄量が減るのかなぐらいなところで、有効だっていうふうに言ってるっていうところもありますし、またアビガンも、ちょっと今の数ではさっき申し上げた投与した人と投与しなかった人のですね、有意差がそんなにはっきり統計学的に証明できないっていうこともあってどうかなっていう話になってますが、これもですね、もっと症例数を増やした研究になってきて、でそして重症者に限定したようなそういった研究をしていくと、ひょっとしたらこの薬やっぱり効きますよっていうような話になる可能性はあるかと思いますが、現場の印象としてはですね、そんなに華々しく効くものでは多分ないだろうというふうに思いますし、画期的な治療というわけではないというふうに思います。で、また初めの頃ですね、HIV に使われる薬ですとか、あるいはマラリアに使われる薬ですとか、そういったものがですね、有効なのではないかというような、これは基礎的な研究からですね、臨床に類推されて使われた薬があったんですけれども、これらはですね、続々と効果がないということが証明されていますので、残念ながら最初に申し上げましたが、あまり芳しい状況ではないというのが率直なところだと思います。
この他の新しい治療薬の開発についてはいかがでしょうか。
これも非常に難しいところだと思います。で、今ですね、おそらく統計的にですね、きちんと証明をされているものっていうことになりますと、これもですね、新型コロナウイルス全部だと思っていただきたくないんですけども、新型コロナウイルスで酸素投与が必要なぐらいになった人、酸素吸わないともうちょっと体の中に酸素足りませんよっていうような、そういう状態になった人についての研究を見ますと、デキサメサゾンといいまして、これは副腎皮質ホルモンの一種なんですけれども、これを使うと少し治療効果が良くなるというようなですね、そういった報告があるということと、あと人工呼吸器を使わなきゃいけないほどですね、悪くなる方について言いますと、トシリズマブといいまして、これは関節リウマチなんかにも使われるんですが、モノクローナル抗体というと非常に高いお薬なんですけれども、IL-6 というですね、サイトカインの動きを抑える、かなり専門的な話ですけれども、そういう高い薬を使うことによってですね、人工呼吸器に乗った人についても少し良くなるかもしれないというような、そういったことはあるんですけれども、それだけ重症化をしていれば有意差が出ますよというそれくらいの話でありまして、今のところそんなに望ましいものがあるというわけではありません。おそらく今世界中でいろんなことが開発進んでいますので、1ヶ月2ヶ月でいろいろ景色も変わってくる可能性あるかと思うんですが、残念ながらですね、4月以降どちらかというとこの薬もやっぱり効かないね、あの薬もやっぱり効かないねというような、 まあ、そういうようなところが、まあ、話題の中心になってしまっているかなというのが現状です。
もう一つ期待されるのがワクチンです。ワクチンの開発についてはいかがでしょうか。
はい、これについてはですね、非常にいわゆる分子生物学の知見を使いまして、昔はですね、例えばインフルエンザなんかは今でも鶏の卵にインフルエンザワクチン感染させて増やしてそこからタンパク取ってみたいなことをやってましたけども、今は分子生物学的にですね RNA や DNA を増やすっていうそういう方法がありますので、まあ、そういうのを使って、まあ、いろんなそのワクチンをですね作るというような、まあ、そういったようなことで、まあ、どんどん新しいものは開発されてきてはいるというところではありますが、まあ、なかなかですねこれの効果をこう確認するというのも、まあ、これもやはり大規模なですね研究によって、まあ、有意差を出していかなきゃいけないということがありますので、まあ、まだまだこれから先は長いかなということだと思います。
新型コロナウイルスの抗体について教えていただければと思います。数ヶ月で免疫が急激に低下すると言われていますが、これワクチンの開発に影響はあるんでしょうか。
はい、やはりですね新型コロナウイルス、これも毎度繰り返して恐縮なんですけども、やっぱり分かってないことが多いもんですから、きちんとご説明するのも難しいところなんですけれども、ただ確かにですね抗体についてはもういろんなデータが出始めていまして、感染されて体の中に免疫の反応が起きて抗体というのができるわけですね。でただそういうのができた方もだいたいですね半減期が2ヶ月ぐらいで抗体が減っていくということが分かってきています。でただここはですね少し難しいところなんですけれども、ちょっとややこしいことを申しますが、確かに抗体というのは体の中に何か異物が入ってきたときにそれにひっついて、そしてその中和をするというような、まあ、そういったものではあるんですけれども、抗体を作るメカニズムっていうのは結構実は複雑なんですね。だから抗体がなくても他に体の中にはリンパ球にいろんな成分がありまして、他の成分がそのウイルス等を認識してですね、そして抗体を作れっていう指令を出すというようなそういったこともあったりするんです。ですので抗体価が一回下がってしまっても本当にその免疫の力が落ちているかどうかっていうのは実はわからないというところがあります。有名なところで言いますと、例えばはしかとかですね、三日はしか、風疹ですね、これについては2回ワクチン打っとけばいいですよっていうことがよく言われると思いますが、まあ、これは今までのさまざまな研究によってですね確実に2回打っていることが分かっている人については抗体価が下がっていてもそのウイルスに暴露されたときに適切な免疫反応が体で起きて抗体がちゃんと上がってですね、そして感染を防ぐということができるということが分かっているということがあるものですから、まあ、この抗体が下がるということ自体がまあ影響するかどうかというのはよく分かりません。でただですねワクチンに関して言いますと、まあ、少し悲観的なことを申しますけれども、ワクチンって大体ウイルス自体に感染しているわけではないわけですね。ウイルスのどこか一部に対する免疫反応を使っているというようなのが基本ということになりますので、やっぱり抗体価が落ちるっていうことはワクチンの効果としてどうなのかなっていうところがあると思います。で、皆さんもまあご存知といいますか、日常生活にも入り込んでいるもので言いますと、インフルエンザのワクチンですね、あれはだいたい半年ぐらいで抗体落ちちゃうものですから毎年打っていただかなきゃいけない。これはまあインフルエンザのウイルス自体がですね毎年変異をするということもあって毎年打っていただくということもあるんですが、また抗体がそんなに長持ちしないということもあって毎年打っていただくということもありますので、まあ、ひょっとすると新型コロナウイルスのワクチンもですね開発されても、まあ、繰り返し打たなきゃいけないとか、まあ、そういうようなことになる可能性はあるかというふうには思います。
ワクチンの生産供給について、また実際に接種されるまでにはどういった段階を経ていくんでしょうか。
先ほどのワクチンの開発のところでは申しませんでしたけれども、やはりワクチンも薬ですのできちんとした治験という段階を踏む必要があります。でまず安全性を確認するフェーズ1で、そして、ある程度その効くかどうか当たりをつけるフェーズ2、そして大規模にですねたくさんの人に打って本当に効果があるかどうかを確認するフェーズ3というような、まあ、そういった手順を踏む必要があるということですね。ぜひちょっとお考えいただきたいところはですね、ワクチン今皆さんすごく切望しておられて、ワクチンがあればワクチン打ちたいというふうにおっしゃっていただいてますが、 きちんとですね、今まで勧められたワクチン打っておられますでしょうかね。インフルエンザワクチン毎年打ってますかっていうようなこととかですね、ご高齢の方ですと肺炎球菌のワクチンちゃんと打ってますかっていうことですとか、まあ、お子さんに関してはですね、保健所等母子手帳等でですね、こういうふうに打ちましょうって書いてありますから、まあ、そういうのも守っていただきたいと思うんですが、そういうのも守ってますかとかですね、まあ、そういうようなところもちょっと考えていただきたいところが実はあったりします。で、言いますのはワクチンってね、打って体が元気になるわけじゃないんですよ。打ってかからなくなるっていうことなので、多分打ってもね、皆さんその効果って実感できないんですね。で、しかもですね、この新型コロナウイルスの場合は実は症状がない方からもうつるかもしれないというようなこと、あるいはもう発症する前からは、もう2日前ぐらいからうつるということも確実ですから、そういったことを考えますと、ワクチンってみんなに打たなきゃいけなくなるんですね、有効性を確認するためには。かかった後でしかうつさないですよっていう病気であれば、発症した人の周りの人にワクチン打てばそれで済むわけです。で、天然痘なんかはそれで根絶ができたわけですけども、今回のものは新型コロナウイルスに関してはですね、どうしても皆さんに打たなきゃいけないということになるんですね。で、そうしますと皆さんこの打った効果実感できない割にはですね、副作用が問題になると思うんです。で、全く健康な人にもうランダムに打たなきゃいけないっていうことなんですね。で、そうするとですね、非常に稀な合併症、副作用も絶対起きると思います。1000万人に打つと1万人に1人の副作用って稀な気がしますよね。でも1000人起きるんですね。ということなので、このワクチンに関しては、特にこの新型コロナウイルスのワクチンに関しては、安全性の担保というのが非常に重要になると思います。ですので、そうそう軽々にですね、開発されたからといって皆さんにすぐ打てるというふうには、ならないと思いますし、ひょっとすると皆さんのお求めでそういうふうな政策決定されるかもしれませんが、私としてはそれは避けた方が無難ではないかなというふうには思っています。
なるほど。今後ね、また注目をしていかなければなりませんけれども、何よりこの新型コロナウイルスにかからない、そういう意識が非常に大事ですね。
そうですね、少し前の回でも申し上げましたけれども、やはり医療提供体制をですね、維持するということでは、この病気重症化すると非常に手間がかかります。で、頑張れば助けられるかもしれないっていう、そういう病気なもんですから、その分ですね、きちんとその医療提供体制を維持することによって、重症な人にそういった治療をちゃんとできるような体制を維持していきたい。で、また多くの方は自然に治るというところもあるということもあるもんですから、他の病気の方が悪くならないようにしたい、そういったこともありまして、我々としてはですね、その辺のバランスを取りながら、皆さんに治療を継続していただきつつですね、もともと持っている病気の治療を継続していただきつつ、そしてこのコロナウイルスにかからないように十分注意をしてお過ごしいただければというふうに思います。
3週にわたりまして、自治医科大学附属病院感染症科の森澤雄二先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。